はるさんのもうすぐ朝ですよ。皆さんこんばんは。パーソナリティのはるさんこと加藤晴之です。自分らしく生きるを探すラジオ、もうすぐ朝ですよは、日付かかる前の30分間、自分らしく生き生きと活躍されている方をゲストに招きして、人生のストーリーを語ってもらい、一緒に自分らしく生きるを考えていきますということなのですが、今日は、ゲストさんはこの、スタジオにはおりません。で、今日の放送は、私がデビューしてから、33回目、これキリがいいっていうのか、あんまり良くないっていうのか、分からないんですけど、実は僕にとってはちょっと、意味のある番号で、皆さんご存知かどうか分かりませんけども、数比というのをご存知ですかね。あれのパーソナルナンバーが実は私33で、ちょっと気になったので、ちょっと今日はね、一人喋りをしてみようかなと思ってます。はい、この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお送りいたします。改めましてこんばんは。ということで、今日は、一人トークをしてみようかなと思ってるんですけども、結構ノープランでここに来たので、何を喋ろうかなと今考えながら、収録を始めたんですけども、さっき言ったように、私が、デビューしたのが去年の、5月から、放送を始めたんですけども、それで、収録回数でいうと今日が33回目ということで、ちょっとね、今までの、自分の番組の振り返りであるとか、今思ってることとかね、いうのをちょっと喋ってみようかなと思うんですけども、まずはですね、ちょっと違う話題なんですけども、先週ですね、この夢の種放送局の、ボイストレーニングとかね、ラジオの、コンサルをしてくれる、玉井先生という方がおられるんですけれども、ちょうどですね、1週間前か、今週の月曜日ですね、この収録のある今、金曜日なんですけども、月曜日に、コンサルを受けて、これから自分のラジオの、ね、構成であるとか、そういうのちょっと相談したんですけども、その中でね、ちょっと今日のね、オープニングもちょっと硬かったかなって思ってるんじゃないかなと思うんですけども、僕の弱点は、オープニングとエンディングが本編とトーンが違うという感じで、本編はね、まあ、ゲストさんと一緒に喋るんで、結構自然に喋れてるんかなと自分でも思ってるんですけども、やっぱしね、オープニングとエンディングはなんかちょっとね、自分の中で、決め台詞を作ってしまってるところがあって、ちょっと自然じゃない感じ、やっぱ読んでしまうっていうか、原稿をなぞってしまうっていう感覚で、ちょっとね、今日は柔らかくやろうかなと思ったんだけど、やっぱちょっとできんかったですね。ということで、まあ、と言いながら、中身については、まあ、玉井先生もまあまあいいっていうか、この放送のね、時間帯であるとかね、そういうのに対して、そのこの雰囲気っていうか、あまり、キャピキャピもしてなく、ちょうどいいんじゃないかねっていう形で、まあ、このまま、自分の武器を磨いて、弱点を克服しながらやっていけばいいんじゃないですかっていうことで、ちょっと自信を持ちながら進めていこうかなと思ってるんですけども、で、まあ、ちょっとその話は置いといて、過去32回の放送をですね、ざっとですね、自分でね、どんな話をしたのかなって、そこだけはね、さっきちょっと調べたんですけど、私が結構、皆さんイメージでいる、さっきもね、ちょっと話があったんですけども、加藤さんいつも走ってますよねと。で、走ってばかりではないんですけども、まあでも走ってますけども、そのランニング関係ね、ランニングのコーチであるとか、 仲間を呼んで喋ったのが、5回ぐらいあるのかな。であとですね、心屋塾っていうのがあって、まあ、心屋仁之助さんっていう方がおられて、その人が、まあ、自分らしく生きるにはどうしたらいいのかっていうのを、いろんなセミナーであるとか、ワークショップであるとかそういうのをやられてて、まあ、本もいっぱい書かれてるんですけども、まあ、その方がやられているマスターコースっていうその何かな7ヶ月間ぐらい通ってその自分の、を見つめ直して、自分の過去の体験であるとか経験であるとかその思い込みであるかっていうのを、まあ、書き換えていくっていうようなことをやられてるんですけども、まあ、そういうところに行かれた、セミナー生の方とかねいう方を呼んだりとか、その本当に、心理カウンセラーの方とか呼んでねそのいう話をしたのが、7回ぐらいで、その他ですね、まあ、いろんな生き方どんな生き方をすればいいのかっていうので、まあ、いろんなことをやられてる方がおられて、例えばカラーセラピーであるとかなんかセルフセラピーをやられてるとか選択理論心理学とかね分析考慮とかちょっとお堅いようなことをやられてる方とか、まあ、そういう方をゲストにお招きしてそのじゃあ自分らしく生きるにはどんなことを何かな取り組むっていうか自分の中を見つめ直すとか、考え方をこうちょっと学ぶとかそういうような話をねしたことがとか、まあ、その他その趣味の話とかねそういうのがまあ半分ぐらいかな残りの半分ぐらいで、あとはまあ一人喋りを2回やってで、この放送を始めるときにいつか家族呼びたいなと思ってて、その一人の娘を呼んでここで親子喋りをしたっていうのが1回あって、そんな感じで、まあ、いろんな、ことを喋ってくれたかなと。で、これねストリーミングなのでリスナーの方はこれ本放送と再放送月に2回その時しか聞けないんですけど、自分はねこの勉強用にポッドキャストをこう、まあ、自分のスマホの中に入れて結構ね聞き返しているんですよ。最初はね自分の声聞くのすごい恥ずかしかったんですけど、これねなんていうかな、まあ、日記みたいなものよりももっともっと勉強になるような感じ の, イメージで捉えてもらったらいいかなと思うんですけども、自分のね放送を聞くってねなんてナルシストなんだろうとかね思われるかもしれないですけども、これね結構勉強になって、まあ、自分の考えもまとまるし、そのいろんないいことをねゲストさん言われてるんですけども、その収録の時やっぱ気づかなかったこととか、その一回聞いただけじゃ分からなかったようなことをね、そのどんどんどんどんいろんなことをいろんな人の話を聞いて、そうするといろんなことがつながって、それがまた改めて聞くとまた新しい発見があって、なんかねこれすごい僕の財産になってるなと思って、これが今ね33本、あ今日が33回目なので、まあ過去32本あるんですけども、これがねなんかねいつかねこれをまとめてねなんかできないかなと思ってね、まあ、一つ考えてるのはなんかこれでねその生き方どうしたら、まあ、楽に生きれるかって、楽にっていうか、まあ、自分らしく生きるっていうところがね私のこのラジオのテーマなんで、その自分らしく生きるっていうことはこういうようなことがツボなんだよキーなんだよっていうようなところがね、その実例も踏まえていろんな人にね伝えれたらなっていうふうにちょっと思ってて、でまあこのラジオ始めるときにその自分何を伝えたいのかなっていうのがちょっとおぼろげながらというかちょっとぼんやりしててはっきりしてなかったんだけども、ただ自分がやっぱ苦しい時期を過ごしてた時があって、それをまあ救ってくれたのはやっぱ周りのいろんな人たちだったということで、その私を、まあ、救ってくれたっていうか、今みたいに明るく生き生きと暮らせてる状況を作ってくれた人たちを何か恩返しじゃないけども応援できないのかなと思って始めたんですけども、それがね最初はちっちゃなことだったんですけども、何かもうちょっとね体系立ってっていうか そんなのがね、もしかしたらできるんじゃないのかなっていうのがね、今思ってることなので、まだまだねちょっとアイデア段階なので、なかなかこうすぐには形にならないかなと思ってるんだけども、まあでも長く続けていけばなんかね、いいなんかな、素材はいっぱいあるなって思ってて、そのいろんな人の話を聞けたので、すごい僕はこう大きな財産をもらったかなって思ってるので、何かねこれを もうちょっと形にして、もっともっと広い幅広いいろんな人にもね伝わるように、ただまあそうは言ってもまずは目の前の人、その、まあ、家族であるとかその身近な人に、伝えれたらなっていうふうに思いながら思ってますね。ちょっとねノープランできたのでそうですね、何を喋ろうかなって思ってて、ちょっとねゴロッと話は変わるんですけども、この収録が今、8月の24日なんですけども、放送がね、これ9月の後半なんで、あ、何を言いたいかというとカープの話をしようかなと思ってて、この放送がある頃はきっとカープは優勝してる、リーグ優勝は果たしてるんじゃないかなと思ってます。でその、勢いをつくだっただろうと後から振り返ったら、これは今シーズンのキーになるだろうという試合が昨日あったんです。あ、まあ、キーになるかどうか分かんないですけどね、そういうふうに、見えるのは試合が昨日あったんですよ。で広島は台風が来るかもしれないということで、交通機関が早く運休しますよという連絡があったり、私の会社では交通機関が、止まったら帰れなくなるので早く帰りなさいという会社からの指示も出たりする中、カープ中止にならないぞ、これはどういうことだと思って、チケット持ってたんで、まあでも車で、出てたんで、まあ、行くしかないって言って行ったんですけども、あ、まあ、試合終わるまで、台風来ることもなく雨降ることもなく、ただねめちゃくちゃ序盤点数取られて分が悪い試合で、ああ今日はいっそのこと台風で中止になってくれたらよかったのにと思ってたのが、最後9回の裏にね、丸のスリーラン、鈴木誠也の、逆転ホームランということで、最後、9回にね、3点をひっくり返して、途中7対1までビハインドだったんですけども、ひっくり返して勝ったということで、まあ、球場も大盛り上がりで、そんな試合をね今年は見れたので、カープいいなと思いながら、ただね実は今年僕カープの試合のチケット15試合ぐらい持ってるんですけど、もう10試合ぐらいその中で終わったんですけど、実はそのうちの5試合雨と、まあ、豪雨で この間の、ね、豪雨の時とかね、あの辺を持ってたので5試合潰れてるんですよ。で行けてるのが半分の5試合で、あとこれからの、残りのシーズンで5試合あと5試合どうなるか分かんないですけども、5割あカープっていうか広島球場というかズームズームで今中止になってるのって実はね6試合なんですよ。6試合のうち5試合持ってると、何これね、僕は持ってるのか持ってないのかちょっとね、それちょっと考えたんですけど、去年まではね時々雨に降られて傘を差しながらとかね雨の中見たことはあるんですけど、今年はね中途半端な雨は降らないと、雨が降るときにはもう試合開始前から中止ということで、実はね昨日も試合終わった途端に雨が降り出して、試合中は降ってないんですよ。だから僕ねカープのカッパ持ってるんですけど、まだ袋に入って新品で来たことがないんですよ。でそれぐらいねだからね逆に言うとね雨に濡れないから僕はもしかしたらついてるのかなって思ったりねしてるんですけど、一緒に行くね相棒からはね最強の雨男みたいに思われてるみたいなんだけども、まあ、昨日は無事あったんでねよかったんですけどもね、今年はね、9月の後半は、ほぼズームズームのホームのゲームなので、おととしは、東京ドームで、去年は甲子園 だったので、ビジター救助だったので、ぜひともね今年はみんな待ち望んでいるホームでのね胴上げをね見れるんじゃないかなと思ってますけどね。ただね、実はね去年あの甲子園僕見に行ってたんですけどもね、あの胴上げは、うん、なので今年もね見れればいいかなと思って、 X デーはいつかなっていうので、多分これの放送日はいつだったっけな、9月の後半なんで、もしかして9月の23日が、2回目の再放送の日かな。その日ね僕チケット持ってるので、あの去年の因縁の DeNA 戦なので、この日に決めてもらえたらね一番嬉しいんですけどね。 DeNA を破って広島で胴上げっていうのがね、来てくれればなと思ってるんですけどね。はい、ちょっとねあのちょっとノープランなので、ちょっとここで頭の整理するためにちょっとジングルを挟みたいなと思います。ですね、後半戦はねちょっと何を話そうかなって、そういえばね、まあ、今、まあ、8月の下旬収録日はねなんですけど、7月の、6日に、広島は、大変な豪雨にあって、それからですね、まあ、あの非日常な生活が続いている方が多いんじゃないかなと思うんですけども、私のね家はあの全く何にもなく、あの無事だったんですけども、あの一番近かった近隣の駅があの土砂が流れ込んで、あのもうホームっていうか、ホームっていうかな、ホームの下にの線路が、川になってるような感じで、あのしばらくね国道も崩れてて、あの広島市内に出るのもちょっと大変だったっていう時期がね続いたんですけども、あのそのね、ボランティアもね何日か行ったんですけども、そのなんかな、そのまあその被害に遭われた方っていうのはね、もうなんかね、知り合いのところに行ったんですけども、もう笑うしかないみたいなね感じで、もうどうしようもないんで、あのくよくよしててもしょうがないんでっていうことで、一緒にねあの土砂を出したりとかしてたんですけども、まあ個人ではそういうような感じなんですけども、あの道とかね、その国道が本当に陥没してしまって、車線が半分以上なくなっている状態で、いやこれいつになったら、まともに走れるのかなと思ったら、結構早いんですよね、あの復旧がね。すごいみんなその頑張ってくれたっていうか、すごいなと思って、その日本の力っていうのか、何の力っていうのかな分かんないですけど、その JR もね、いろんなところで崩れてるんですけども、最初にね発表になってた、いつ開通しますよっていうのの予測に対して、かなり早い段階でね開通するということで、とてもとてももう一箇所二箇所じゃなかったので、何箇所も何箇所もだったので、その時間かかるんだろうなと思ってたら、すごいね復旧も早いし、そういえばあの31号線、なんかねこの間久しぶりに通ったんですけど、海岸のにある駐車場がね仮設の道路になってて、でなんかすごいですね、あれ通ってみたらもう最初から道路だったみたいに、きちっと舗装して、センターラインとかも引いて、ちょっと脇も見ると、もともと駐車場だったところの、車を仕切る白線みたいなのがちょっと覗いてるので、ああここもともと駐車場だったんだって分かるぐらいで、ぼーっと走ってたら分かんないぐらいね綺麗に、ああいうの見てるとねすごいなってね、その日本のその技術力っていうか、土木の力っていうのはね、でそうですね、で僕もね国道が通れなかった時期があったので、ちょっと迂回しなきゃいけないっていうのと、その JR が動いてないので結構みんな車が出るってことで、 しばらくの間はね、近隣の社員と一緒に、道場で、まあ、僕車通勤だったので、一緒に行ってたんですけども、通常のね、通勤時間帯に走ると、すごい渋滞をするということで、その頃はね5時50分ぐらいに家を出るという生活をねしばらく続けてて、で今国道が開通したので、まあ、普通の時間に戻してもいいんですけど、ちょっとねその辺のね早起きの習慣がまだ残ってて、もともとちょっと年寄りなんで早起きするっていうのはあるんですけど、5時50分には出ないんですけども、今でもまあ6時半までぐらいには家を出るんで、すごい空いた道路で、通勤できるので、前はね始業時間に合わせて、まあ始業時間はフレックスなのいつでもいいんですけど、始業時間に合わせて出てたので、まあ、若干何回か渋滞にはまって、まあ、のんびりじゃないけど、まあまあしょうがないなと思って通ってたんだけども、一回ねスーッと何のストレスもなく会社まで着くっていうのを経験してしまうと、なかなかこれがやめれなくて、ちょっと眠たい目をこすりながらね朝行ってるんですけどもね、これね結構なんかちょっとね自分の中ではこうなんか普段と違うことをやると新しい発見があるなっていうのがねあって、ちょっとね話飛ぶんですけど、前もね今度はねちょっと違うターキさんっていう喋り塾語り塾かな、京都の方から来てくれるDJ の方がおられるんですけども、その人がねそのラジオでいろんなネタを探すには自分の普段の行動を変えるというのがあって、例えば電車通勤してるならば、ちょっと経路を変えてみるとか、車に変えてみるとか、車でもまあいつも通らない道を通ってみるとかいうことをやるといいよって言われて、でまあ何かな、その自分が意識してやったわけじゃないんだけど、まあ仕方なくやったんですけど、今回まあ時間帯を変えたりとかね、その同乗者の方を乗せて行くと、今いつも一人で出てたんだけども、まあ同乗者近隣の本当に面識ない人を乗せて、それまで会ったこともない人を乗せて2週間ぐらい通ったんですけども、まあいろんな話ができたり、違った時間帯だとまた違った同じ通勤路でもね違う発見があったり、まあ、なかなかねこうなんかな、やっぱちょっと普段と違うっていうことをやるっていうのがねいいのかなと思ってね、そのね、ちょっとまとまりがないんですけども、これねその自分のねラジオのこのテーマの自分らしく生きるっていうところで、この僕ラジオにこのたどり着いたのが、そのやっぱしねそのなんかな、暗かったっていうか、その自分が苦しかった時っていうのは本当にねなんていうかな、ルーチンじゃないけど、朝起きて歯を磨いてご飯食べて電車に乗って会社行って仕事して終わって、そのまま家帰ってでご飯食べてテレビ見て寝ると、それの繰り返しだったんですよね。でなんかそんな途中になんかこう新しいこともないしっていうのが、なんかねそのいろんなちょっと違うことをやってみたりとかすることによって少しずつ世界が広がって、でそんな中でまあたどり着いたのが、まあ、この夢の種だったんですけども、そのまあそのに行き着くまでにねいろいろと、まあ、経験したので、そのいろんなその感も変わったんですけども、やっぱその後のねそのラジオやることによって、そのさっきの話じゃないんだけども、いろんなアンテナをね張り出して、そのいろんな新しい方に出会って、その最初はねそのラジオの収録もその過去に知ってる人をゲストに呼んで話してたのが、最近はねそのラジオを通じてまた知り合った人に出てもらうとか、そのラジオでねその通じて会うというのがね あって、そんなね話をねこの夢の種のね、共同代表のね、お二人、岡田直樹さんと、佐藤大輔さんが、SNS を超える第4の居場所っていう本をね書かれてて、それ私ね買って読んだんですけども、 この本はね、実は僕たちその夢の種大学っていうのを卒業してからパーソナリティになるんですけども、まあ、その中でも聞いた話でもあったり、その定期的に勉強会とかがあって、その都度そういう話、いろんな話を聞かさせてもらってるんですけども、実はねこの本を読んで9割ぐらい聞いたことある話なんですけど、それでもまあなんか奥が深いんで書いてあることが、まあもうそれこそね、そのお二人の体験談が、書いてあるので、もうすごい説得力があって、で僕らはまあそういったところをこの夢の種大学を出て、その夢の種放送局を通じて、まあ、同じような体験をさせてもらって、何て言うかな、その、まあ、まだまだこうね、すごい何て言うかな、雲の上のような人なので、そこの足元には及ばないんだけども、まあ、同じような体験をさせてもらってるなっていうふうに思って、そんなところをね惜しみもなくいろんなところで話されて、本にも書かれてて。でまあ、ここの中で、ね、第4の居場所っていうところでね、スターバックスがね第3の居場所とかね言われてますけども、まあ、あれはリアルの空間だけなんですけども、まあ、この SNS を超えるっていうのは、まあ、SNS の場とリアルの場を融合したようなところ の第4の居場所っていう意味合いだと思うんですけども、すごくね今のねこのなんていうかな社会、この閉塞したような社会にとって、本当に必要なところで、まあ、みんなにねこういうところがあるんだよっていうのを知ってもらって、こういうところに興味持ってもらうとね非常にいいんじゃないかなと思ってね、持ってきたんですけどね、読みたいんですけどね、これ読んじゃいけないんですけども、本屋行ってね皆さん買ってくださいこれSNS を超える第4の居場所っていうのでね検索してもらったらね出てくるんじゃないかなと思うんですけども、本当にねまあ会ってね話を聞くのがまあ一番いいんですけど、最初ね会うとねめちゃくちゃうさんくさい感じなんですけど、これがね30分ぐらい話を聞くとなんかねこうコロッとなんか変わってしまうんだよね、印象がね。その誰に聞いてもね最初怪しいって言うんですけどね、僕もね最初会った時に、ね、ここ来るんじゃなかったって最初思ってたんですけども、途中からねこう話にも引きつけられて、まあ体験談なんで多分ね本人の体験談ということで分かるので、まあ、非常に引きつけられるかなと思って、で、まあ、僕もね常々思ってるのは自分の体験したことでないと自分の言葉にもならないし、人にね分かってもらえるとか、そのまあちょっとおこがましいんだけども感動を与えるとかね、そういうことはできないかなと思ってるので、まあまず自分はいろんな体験をしようかなと思って、その体験を伝えるために周りから遊んでると思われようとどう思われようと、まずはね自分の心を満たして、それがきっと周りの人に波及するんじゃないかなというふうに信じて、よくねこんな時に遊んじゃいけないとかね、みんなが頑張ってるんだからふざけちゃいけないとかね、そういうふうにね思って自分を苦しめてる人が多いんじゃないかなと思うので、そこはねちょっと割り切って自分を満たせば必ずその何かな、満たされた心がね溢れてみんなに回るんじゃないかなと思うので、僕はこれからも、遊んでいこうかなと思ってますとね、ちょっとね締まりがなくてね締めになってないんですけどね、はい、ここでエンディングの音楽いただいて思います。
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種、ご縁応援貢献、夢の種。
久しぶりだったのでちょっとね脈絡もない話になってしまったんですけども、まあこれからもね続けてこの放送をね続けていきたいと思いますので、自分らしく生きるっていうのを私も探しながら皆さんに伝えていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。それではもうすぐ明日朝がやってきます。夜明けが待ってます。それではまたお目にかかりましょう。おやすみなさい。